レイニーチャンネル。こんにちは、鈴雨レインです。大変ご無沙汰しております。2週間ぐらい空いちゃったかなって思って、前回のですね配信のね日付を確認したらですね、なんと8月13日ということで、余裕で2ヶ月半ぐらい経ちましてですね、油断してると3ヶ月が過ぎようとしておりました。いや、何してたんですかね、こんなに間空いちゃってね。まあいろんなね、いろんなことやっていて、なんていうんですか、この音声配信的なね、この作業っていうんですかね、まあ、こういったようなものの代替となるようなね作業をいろいろしてたんですよね。そのせいもあって、なんていうんですか、この作業をねするこの欲求というんですかね、それがですね別のもので満たされてしまっていて、気づいたら2ヶ月半も経ってるじゃないみたいな感じで、でさっきですね、今日は撮るぞって思ってねやろうと思ったら、あれどんなんだったっけ。もうこのねテーマソングというかね、まあ、これ勝手にテーマソングにしたんですが、この曲とかね、もうどんなのだったか忘れてたし、タイトルコールとかもですね、どういう入りでやっていたんだったかみたいなね、何にも覚えてないという事態を招きまして、さっきですね慌てて前回のやつを聞いて、おお、こんな感じ、こんな感じみたいな、あ、レイニーチャンネルこんな感じだったみたいな思い出して撮っているところであります。というわけでね、今日は何をやってたのかというねようなことを話したりとか、まあ、最近、取り組んでいることとかですね、お話できたらいいかなと思ってます。ノープランな感じでダラダラとやろうかなと思っていますので、ぜひ楽しんで聞いていただければと思います。改めましてこんにちは、鈴雨レインです。いやもうね、 BGM のこの切り替えとかもねどうするのが正しいのみたいな感じですね。もうすっかり忘れてしまって、最近はですね何をやってたかというとですね、直近では小説を書いておりました。これはですね、とある公募の方にですね、応募する作品として書いておりまして、まあ、滑り込み。もう駆け込み滑り込みみたいな形で、一応応募いたしました。で、詳しくはですね、ノートの方に書きましたが、これがですね、有料コンテンツ、初のですね、有料コンテンツとして、書いておりまして、何の公募に応募したのかとかね、どんな作品を書いたのかみたいなことは、そちらの方に書きましたので、まあ一応ですね、この無料公開のポッドキャストでは、喋んないようにしようかなと思っております。買ってくださってる方がね、いらっしゃるんで、まあ、そのプレミア感といいますかですね、そちらの方で、詳しく書いていこうかなと思ってます。で、まあ、近況といえばこれも近況でですね、ノートでね、まあ、ノート.com というサイトにアカウントを持っていて、そこに、どうでもいいようなことをですね、書いてたんですけど、まあ、そっちもね、しばらく滞っていて、久しぶりに始めた、まあ、再開したんですけど、有料のですね、買い切り型のね、マガジンっていうのを作りました。で、まあ、ノートはですね、有料コンテンツの販売っていうのが、まあ、非常に簡単にできるんですね。で、まあ、その分、ノート .com 本体にマージンを取られるわけなんですけど、このまあまあ、マージンのね、この率が高いんですよ、かなり。なので、かなりノートに、 間取られちゃうわけなんですけども、まあ、それだけの価値があるぐらいね、簡単にできるんですよね。なので、まあ、その機能を使わせてもらってですね、まあ、利益を出すってことじゃなくてね、まあ、一応お金はいただくような感じになるので、それなりにそのプレミア感のある内容でやっていこうかなとは思ってるんですけど、まあ、それでこう金を稼ぐぞっていうようなそういう感じじゃなくてですね、よりなんていうのかな、ちょっとクローズドな感じで、まあ、もちろんクローズド、完全にクローズドじゃなくて、誰でもね、買える状態ではあるので、まあ、ワンコインというかですね、まあ、500円なんですが、500円で買っていただくと、もうずっと、そこに追加されるコンテンツはね、ずっと見れますよっていう形にしています。で、そこに追加していくそのコンテンツそのものもですね、単体でも購入できるようになってまして、一つ一つだと100円みたいな感じですね。だから、まあ、5本買うんであれば、マガジン買っちゃった方が安いですよみたいな、そういう、感覚のものをですね、ちょっと試験的にね、始めてみました。で、まあ、その、まあ、有料コンテンツにしたので、結構、その、プライベートなね、プライベートなっていうのは、要はその、何ですかね、小説書いて、どっか公募に出したとかっていう話ね、それをどこの公募に出したのかとか、まあ、どんなもん書いたのかとかね、とか、あとはその、審査状況とかですね、一次選考が、の結果がどうでしたとかね、そういうようなことを、書いていこうかなと思っている次第です。で、まあ、そのマガジンもですね、その、まあ、小説書いてたので、やろうやろうという構想だけあって、結局そのね、原稿書き上げて、公募に応募するっていうね、そこまで終わってから着手しました。で、その有料コンテンツの1本目に、そのね、公募に応募したよっていう話を書いてますので、ぜひ、まあ、ご覧いただければなと思います。まあ、ただね、時期が時期なんでね、今10月でしょ。まあ、今度10月ぐらいの公募ってね、そんな数ないんですよね。まあ、文学史系の、新人賞のやつは、だいたい3月31日締めのやつが多いんですよ。なので、まあ、3月ぐらいにこう公募だって言ってる人はね、結構いっぱいいて、その人たちについてはね、3月末で公募って言ってても、どこに出してるかはよくわかんないですよね。同じ締め切りのやつがいっぱいあるので。でもね、この10月はね、ほとんどないですから今この時期に出してるとしたらこれじゃねって言って、まあ、すぐバレると思いますけども、まあ、別に隠してるわけじゃないんでね、いいんですけど、まあ有料コンテンツの方にそこを書いたんでね、ここで言っちゃうのもなんだなと思って、ここではオフにしておこうかなと思ってはおりますというような時代でございますね。それをですね、まあ、そんなようなことやっていてバタバタしていたのかな。でですね、それ以外にもいろんなことやってまして、今のところね、あんまりこう公にできるものがないんですけど、活動をしておりました。で、まあ近々ね、多分発表できるものが一つありまして、それはですね、まあ、とあるプロジェクトみたいなものにお誘いいただいてですね、まあ、ちょっと、小説ね一本書いてほしいんですっていう感じの依頼をいただきまして、そこにですね、かなり短い作品を1本書いたりもしました。それは近々発表されるはずなので、公式側で発表されたら、私の方でも発表しようかなと思っております。で、まあ、それの創作裏話みたいな話もね、ノートの方でやろうと思ってますので、ぜひぜひチェックしていただければと思っております。まあね、本当にそんなこんなでバタバタバタバタと、やっていたんですよね。で、あとはですね、最近その、なんていうんですかね、まあ今こんなね、ご時世ですので、ズーム、皆さんもおそらく、このね、コロナ禍になってから知った人っていうのも結構多いかなと思うんですけど、ズームっていうアプリケーションありまして、そのズームを使ってですね、まあいわゆるオンライン通話ですね、オンライン通話のソフトですけど、その通話するっていう機会が増えたんですよね。 多分これね、私だけじゃなくて、ズームの通話の機会が増えたよっていう人はもう大勢いらっしゃると思いますけども、そのね、まあ、ズーム通話をね、する機会が増えたので、それをね、録音してみようっていうことをね、ちょっとやってまして、で、通話してる相手と自分の声をですね、このポッドキャストを録音してるのと同じ仕組みで、まあ、録音してですね、別々のトラックにね、そのズームで聞こえている音を入れるトラックと、自分が喋っている声を入れるトラックを分けて録音しまして、で、それをね、処理をかけてっていうね、そういうことをやって、まあ、ポッドキャスト作るときみたいに音声編集をしてですね、完成させるみたいなことをね、ちょっとやってみたんですよ。そしたらね、面白いんですよね。ズームで聞いてるときよりもはるかに音が良くなってすごくね、いい感じのこう、なんていうのかな、会話コンテンツですよね。ズームなので、まあ、一人でこうやって喋るのとは違って、相手がいますから、その相手の人とね、会話をしてるじゃないですか。で、その会話してる様を録音して、で、それを後で聞き返すとね、面白いですね。割とね、自分で喋ったことって忘れちゃうというかね、まあその忘れちゃわない人もいるんでしょうけど、私はね、忘れちゃうんですよね、大体ね。だからこのポッドキャストで喋ってることも、こう右から左に忘れてってるんで、今こう喋ってるでしょ、もうね、多分最初の頃何言ってたか覚えてないですねなので、まあ、こんな感じで喋っていて、これ後で聞き返すとね、あ、こんなこと言ってるじゃんみたいな発見があって面白いんですよ。で、これはね、割と面白いなと思ってて、最近自分でもね、一人で喋って、自分のためだけに喋って、後で聞いたりとかっていうことね、PCM レコーダーっていうね、機械を使って、それはもう本当に簡易的に音声編集とかしないでね、その機械に向かって喋って、録音して、それ後で聞くとかっていうことやったりするんですけど、いや、楽しいんですよ、これが。で、ズームは本当楽しいですね。相手があってやってることなんで、ものすごく楽しくて、いや、これはいいっていうことでね、最近そんなことやってるんで、その音声編集を、このポッドキャストやってない時にもやっていて、なんかね、この音作りたい欲がね、満たされちゃった感はあるんですよ。これ全然やってなかったら、こう、ね、あ、そろそろポッドキャストやりたいなって。ポッドキャストを撮りたいんじゃなくて、まあ、音声編集をしたいっていうことなんだよね、多分。で、その結果なんか出来上がるんで、ポッドキャストの場合はね、その、表に出すつもりのものを作ってますから、まあ、出来上がってそれを外に公開してるんですけど、公開するかどうかに関わらず作るのが好きなんですよだからね、その全然外に出す予定のないものをね、その Zoom で喋ったやつ録音して、それ編集するのもね、楽しいんですよね。で、それなりにその創作欲みたいなものがそこで満たされちゃってね、なんだろうね、変に満足しちゃうんですよね。だからポッドキャストね、2ヶ月も抜けてると思ってなかったですねね、本当に、なんだろうね、このゆるゆるですね。多分ゆるいのがね、このレイニーチャンネルのいいとこなんでしょうけど、ちょっとさすがにゆるすぎるなと思って、更新頻度ぐらいはね、もうちょっと安定させたいと本当に真面目に思っておりますので、ちょっとね、なんとか増やしていきたいと思ってます。まあ、作るの自体は好きなんで、継続的にね、やっていきたいなと思いますね。あとね、その、Zoom で対話を取って、それが面白かったっていうのがあるんで、それもね、まあ、相手の人ともちろん調整する必要あるんですけど、一緒にその、ポッドキャスト化することを前提に喋んないみたいなことを言って、来てもらってもいいかなって思ってますね。まあ、要するにこの番組的なとこに、こう、ゲストを呼ぶっていうようなね、スタンスでもいいし、まあ、もしくは全然違うコンテンツとしてやってもいいんですけど、まあ、そういうものをちょっとね、録音したりとかっていうのもいいかな、なんて思ったりしてますね。まあ、Zoom でね、先日はですね、その本当に表に出す予定のないやつで、Zoom で映像はつながないで、その音声だけでね、インタビューさせてほしいっていうのが ありまして、でその時全然その、まあ、録音するっていう予定は全然なかったんですけど、試しに撮ってみたらちゃんと撮れたんで、後でそのインタビューした方にねそれを送って、よかったらあの文字起こしとかにね使ってくださいって言ってお渡ししたらですね、それも結構喜んでいただけたりとかしましたので、まあなんかインタビューとかねもししたいぞっていう方いらっしゃったらですね、おっしゃっていただければあのインタビューにはもちろんお答えしますし、そのインタビューの様子を録音してそれを音声データを差し上げるとかね、そういうこともできますので、あの、まあ、遠慮なくご相談をいただければなと思ったりしております。でね、あのズームはね映像もあるじゃない。あのそのインタビューの時は映像なしでね音声だけでやりましょうって話だったんですけど、ズームってもともと映像通話をするソフトなんで映像もあるじゃないですか。でその映像はですね、ズームって結構その映像に対してちゃんとなんていうのかな、セキュリティがねちゃんとしてまして、まあ、要するに肖像権の問題とかいろいろあるので、合意してない状態で勝手に映像を録画するってことに対してブロックがかかっているんですよね。なので他のね画面キャプチャーのソフトとかを使ってズームの画面をねキャプチャーすることっていうのが、まあ、一応できないようになってるんですよ。でこれもしかしたらですね、そのズームのプロテクトを超えて録画するようなソフトがもしかしたらあるかもしれませんが、まあ、基本的に一般的なキャプチャーソフトではキャプチャーされないようにちゃんと作られているようです、どうやら。で、まあ、Zoom 本体にその録画する機能がね、音声も含めてもちろん記録する機能がついてまして、でそのレコーディングっていうのを使うと、そこに参加しているすべての人にですね、レコーディングされますいいですかっていうね、その承認するかしないかみたいな問いがですね行きまして、でそれを OK した人しか収録できない、まあ、要するに全員が OK しないとその会議の全体を収録することはできないというね、そういう風になっているんですよね。これは面白いですね。なんかそこら辺は結構ちゃんとね配慮が行き届いてるんですよね。まあでもそれをねコンテンツとして作ろうと思うと映像のソフトウェアで割り込めないのはちょっと難しいというかですね、まあ、めんどくせえなっていうところではあるんですけど、でもね、その撮られたくないっていう人のね権利が守られた状態であることは非常に望ましいと思いますんで、まあ Zoom のですねその公式の Zoom 機能を使って録画するっていうのもやってみました。でそれもね録画しながら音声はこのポッドキャストのね録音の仕組みを使って録音して、で一部始終作ってですね、でそれをですね音声とそのズームから録画してきた映像を合体させてねみたいなことをやってね、映像コンテンツを作ったりとかね、そんなこともやってたんですよね。でそれはねちゃんと編集するんで、映像をね編集するので、まあ、時間もかかるし、そんなことしてるからねそのポッドキャスト撮る時間もなければですね YouTube 撮る時間もないみたいな、何してんだよっていう感じですね。いいでしょこの本末転倒ぶりがねね、そうやって撮ってるものって YouTube に公開しようと思ってもねやっぱりできないんですよね。公開するつもりでやってないから、なんていうのかな、表に出せない話が出ちゃってたりとかねするわけですよ、いろんな随所に。でそれをね全部そのまずいとこ全部取り除くともはや意味不明なものになったりとかね、まあ、そもそもその取り除く手間が大変だったりとかっていうのがあって、で結局表に出さないものばっかり作っているというね、そんな10月でしたそんな こんなでというね、ようやく今このねポッドキャストを超久しぶりにこれをやっていて、いやーやっぱりいいもんですねっていうね、この誰かに聞いてもらう前提でもの作るのはいいですね、っていうかそうじゃないものばっかり作ってるから、この聞かせるやつがお留守になるというね、そんなことやってる場合かよっていう感じではあるんですけどね、まあそんなような毎日を送っております。でまあ一応一段落したので、 11月からはですね、また新たにノートのね、その有料マガジンも始めましたし、そんなようなことやりながらね、ポッドキャスト撮ったり、多分そのね、ノートのマガジンの中でも音声配信のやつね、やったりとかしようかなと思っております。しかしまあ、いつも例によってですね、予定は未定というねそんなことを威張るんじゃねえっていう話なんですけど、ね、そのゆるいノリでやってこうと思っている次第です。さて、ではこの辺からですね、後半に移っていこうかなと思います。いやー、後半戦とか言って BGM を切り替えましたが、何を話すかは全然考えていませんでした。ね、こうノーブランなところがあれですけども。そうそう、あのね、このね、ポッドキャストっていうのをやっていてね、この間、なんだろう、あのね、ちょっとね、お友達とズームで話してて、まあそれも、例によってね、あの出さないけど録音してたズームのやつでね、で後で振り返って聞いていて、ああなかなかいい話してるなって思ったんですけど、その話をちょっと紹介するとですね、こういうねポッドキャストとか撮ったりとかね、あとお仕事上でいろいろミーティングとかあったりするじゃないですか。そういう時にそのね、どうやったら上手に話せますかねみたいな相談をされたんですよね。でね、そのどうやったら上手に話せるのかっていうのはね、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、そもそもね、この私の喋りが上手なのかどうかっていうことがね、いろいろどうなんだろうってあんまり自分ではよくわかんないですけど、上手か上手でないかってことはちょっと脇に置いて、自然であるかどうかって意味で言えばですね、自然ではあるんじゃないかなと思うんですよね。というのがね、普段例えば、僕がですね、 お友達とねそのズームとかで、まあ、ズーム飲み会ですよね、いわゆるね、お酒飲みながらお友達と喋ったりするじゃないですか。それとこのポッドキャストと何ら変わらないんですよね。自分のその気持ちも全く変わんないし、実際ね、喋ってる内容もそれほど大差はないですよね。そんなんでいいのかって話ですけど、でもなんだろう、そのね、肩に力が入ってないという意味で言うとね、肩に力なんてものはですね、入ったことがないんですよ。というね、こういう状態なんですよね。で、上手に話す、まあ上手に話すっていうのがね、どういう状態が上手なのかっていうのは本当に難しいですけど、やっぱりね、緊張するとね、あんまりいい結果にならないような気はするんですよね。かといって何の緊張もない状態だとね、それはそれでどうなんだろうっていう気もするじゃないですか。で、まあ、特にね、そのなんだろうな、会議だったりするとね、会議で上手に話せるかどうかっていうのは、話そうとしてる内容がですね、ちゃんとまとまっているかどうかみたいなことがすごくね、重要になると思うんですよ。で、その時に、そのね、話す内容自体をまとめようとする人がいるじゃないですか。いるじゃないですかって他人事みたいに言ってますけど、もしかして聞いている方がね、そうかもしれませんので、別にそれをね、否定するわけじゃないんだけど、話す内容をまとめてね、それを追いかけるような話し方をするとですね、あんまり良くないんじゃないかなと思うんですよね。あんまり上手な話にならないような気がするんですよね。じゃあどうすればいいかというと、話す内容のね、核ですよね、中心っていうことかな、それだけ掴んでおくみたいなね。それで あとは出たとこ勝負というかね、まあ、こういうこれを話して次このことを話して最後ここへ持ってくみたいな、そういうのだけ決めといて、その流れに沿って喋るみたいなのがいいんじゃないかと思うんですよね。でこれは多分ねやってるうちに慣れるような気がするんですよ。でまあね、なんだろう、そのね話のシチュエーションとかね、どういう場で誰に向けて話すのかっていうのにもよりますけど、まあ、一般的にはですね結論から喋るのがいいですよね。これはね多分ねいろんなところでもう言われてて、そんなことは分かってるよっていう人が多いと思うんですけど、意外とでもね私もいろんなところでね会議に出ますけど、前置きが長い人多いんですよ。なんだろうな、結局ね何が言いたいのかをずっと待ってなきゃいけないじゃない、聞きながらね。で特にね僕が良くないと思うのはね、エクスキューズが長いやつ本題に入る前にいろいろとですね、そのなんだろう、あれ不安から来るんでしょうね。結局そのなんだろうな、自分の言ったことがね誰かに怒らせたりとか誰かを傷つけたりとか、でそういうことを、もちろんそんなことは望まないじゃないですか。私だって望まないわけなんですけどね、そんなことね望んでないし、傷つけたくないし怒らせたくないと思って喋ってますけど、それが行き過ぎたことによってね、喋る前に言い訳をいっぱい並べる人がいるじゃないですか。で例えば会議なんかでなんか意見をね、誰かの発言してることに対して意見を述べたりするときに、差し出がましいようなんですけどみたいなこととかね、自分の立場としてこういうこと言うのはどうかと思うんですけどとか、そういうのつける人いるじゃない。あれねやめた方がいいと思いますねこれはねやった方がいいっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけど、僕はねあれやめた方がいいと思います。結局お前は何が言いたいんだよってずっと思ってるので、聞いてる人はね。でそのエクスキューズいろいろ並べて喋り始める前にね、でそういう意図じゃない、私が今から言おうとしていることはこういう意図じゃないし、こういう意図でもないしみたいなねとかね、で自分の立場としてこういうことを言うのはどうかと思うんだけどとかね、そんなことはいいからお前何を言おうとしてんだよって思うんですよねなのでまず言うっていうことがいいんじゃないかなと思うのね。意見を求められたりとかねした時にとか、なんかありますかって言われて手を挙げる時ですよね。まあ、意見求められてる時はね、立場がどうだとかそんなことじゃなくて、向こうはね聞きたいからね、あなたに発言を求めているんですよってことなんで、そこはもう堂々と喋ればいいんですけど、なんかある人って言われて手を挙げてね、はいって言って私ありますって言って、そこに意見を出したりする時ってね、なんかその自分の立場としてこれを言っていいんだろうかどうなんだろうかとか思うことはあるじゃない、それはあるんですよ私にも。だけどどうかと思うんだけどとかっていうことを言う必要ないんですよね。その発言ある人って言ってありますって言って、じゃあどうぞって言われてるんだから、もう自分のターンじゃない、そこはその自分のターンなんだから喋れよっていう話なんですよね。だそこでねエクスキューズをガチャガチャ並べると、その分ねみんな待たされてるんだよね、聞いてる人たちはね。でそれはじれったいんですよね。でやっぱりねこの話の持っていきようっていうのは、このじれったいと思わせたらダメだろうと思うんですよね、相手にね。何を言いたいんだろうこの人はっていうのがやっぱり分かんないとね、早く分かりたいじゃない、その聞いてる方としてはね。結論から喋るっていうことはすごく大事なんですよ。でなんだろうな、話術の巧みな人っていうのもね、それもうまいんですよね。で結論っていうのは必ずしもね、これはね私が思ってることだよ、必ずしも結論っていうのはね、そのなんていうのかな、その人が一番言いたいことではないのわかるかな。例えばですね、僕が喋るときに 例えばなんかオチがあるとするじゃない。そのオチが起こった面白さを聞かせたいって思うときに、そのオチが生きるような結論を最初に言うのよね。バッて言ってこうなんですよって言って、みんながほうほうって思うじゃない。ほうって思わしといて、それでこう喋っていって最後にオチをつける、ね、そのどうやってそこへ着地するのかなって思わせるような方向へ話を持ってって、でももう結論は出てるからそこへ着地するはずなんですよね。でもう最初にそれは出しちゃってるから、もうネタはバレてるじゃん。だけど本当のネタはそのね、最後の着地させる技術なんですよね。だからそれを最後に持ってきてカタルシスを与えるみたいな魔術、そういうやつですね。でそこをオチだって思うと、それをもったいぶりたくなっちゃってね、あの結論をケツに持ってっちゃう人もいるんですよね。結論の直前に一番おいしいところがあるから、結論最初に出しちゃうとネタバレみたいな気がしちゃってね、で黙っちゃうっていうか引っ込めちゃって、前置きからいくと、そのね、遠回りな前置きから最後着地する鮮やかさを見せたいって思った時にね、結論を最初に出してない場合ね、どこ行くか分かんない話を延々聞かされる羽目になるわけですよ、聞いてる人がね。それもまた辛いのよね。でこれはね、話す時ですね。小説みたいな場合はね、違うんですよ。小説みたいなものっていうのは、読む人はそれ小説だと思って読んでるし、なんだろうな、小説って大体ね、こう読み始めるときにどれぐらい分量あるか分かってるじゃないですか。そうすると残りどれぐらい、今読んでるとこがこの辺で残りどれぐらいあるから、このどれぐらいでどんなこと起きるのかなと思いながら読んでるんだよね。そうするとその間延々変なとこへ連れて行かれても全然耐えられるんですよね。あとこれぐらい残っててどうなるかな、ワクワクって思ってやってるじゃない。だからいいんですけど、このお話でそれをね、その小説と同じことやられると、なんかどこを歩いてるかよくわかんない道をずっと歩かされてて、で目的地は一体どこなのってみんな思っちゃうのよね。そこはね、文章と喋りはね、多分構成の作り方が違うと思いますね。なんかすごいこんな話をするつもりじゃなかったんだよな。わかる？このね、僕矛盾してるんですよ、自分で言ってることとやってることがね。これ分かりやすい話の仕方を説明してたはずなんですけど、そのためにはね、その結論を最初に言ってっていうね、言ってましたけどね、この話がどこに行くか自分でも分かってないから。でもこの話の結論はもう出てるじゃない。その結論を最初に言えっていう話をして、まあ、結論を最初に言うのはなぜいいのかって話をこうぐねぐねぐねぐね今喋ってるところで、なんでこれね、もう飽きたらここで止めても、もう結論は聞いたからいいんですよね。そういう感じ。それがね、多分喋りのねポイントかなと思いますよね。あと何よりね、やっぱその喋り、自分がね喋りが上手じゃないと思ってる苦手な人っていうのは結構いるかもしれませんけど、そのね、多分その、まあ、それぞれ抱えてる問題は違うんでしょうけど、共通してありそうなのは、自信がないことだと思うんですよね。それはね、何に対して自信がないかっていうのは、もうその時と場合にもよるんですよね。だからそもそも自分が話が上手じゃないと思ってる人は、話すことに自信がないじゃないですか。そうすると何喋ってても自信なさげになるわけですよ。で、話すことそのものはそんなに、なんていうのかな、自信ないわけじゃない人でもね、今から喋ろうとしてることに対して自分がこう、あんまりその理解が深くないとかね、そういう場合は、その喋ろうとしてるトピックに対して自信がないってことあるじゃないですか。それもまたね、こう自信なさげな喋りにつながるよね。でやっぱりね、その自信なさげな喋りっていうのは、聞いてる方も不安になるじゃないですか。この人大丈夫かなって思っちゃうじゃない。でそういう、それはね、話の良し悪しにつながってくると思うんですよね。話し方が上手い下手っていうその印象にね。 これよく考えてみると、話が上手いか下手かっていう話じゃないんだよね。そうじゃなくて、相手にそのどういう印象を与えてるかっていうことなんだよね。まあ、それが話の上手さってことなんだよって言われたらそうなんだけど、これはね、話すことの技術じゃないような気がするんですよね。じゃなくてメンタルの問題だと思うんだよね。メンタルっていうとなんか違うな。なんかメンタルっていうとね、そうじゃないんですよ。そうじゃなくてマインドって言った方がいいのかな。心持ちってやつだと思うんですよね。そこがちょっと違うだけで全然違ってくるのかなと思いますね。だからなんだろうな、もう話が上手くないと思っていて話す自信がないっていう人は、まずそのね、話が上手くないと思わない方がいいんだよ。もう実際問題、自分がね、上手じゃないかもしれないけど、喋ることがね、上手じゃないかもしれないけど、自分は上手じゃないんだよなって思いながら喋ったら、それは自信持てないじゃないですか。なので、これでもいいって思うっていうね、ことかな。そう、そうだよ。そのね、この話をしようと思ったんだ。今ね、自分でこのすごい回り道をしてきて、本当に言いたかったことを発見しました。本当はこれを一番最初に言うべき。っていうのを今発見したんですけど、自信を持つっていうのはどういうことかっていうことなんですよ。これがね、そのね、僕自分でその出さない予定の、Zoom の録音したやつ、それを聞いてて、自分が喋ってるのを聞いてて発見したんですけど、そこでね、僕は自信持って喋ったらいいんじゃないっていう話を、アドバイスをしててね、してたんですけど、その自信持つってことはどういうことなんだっていうことをね、今これ喋りながらね、思いついた。思いついたんだけど、そのね、自信持つってのは自分すげえって思うことじゃないんだよな。だから今のお話の技術っていうかね、その上手い下手っていう話でいけば、自分のね、喋りに自信持つっていうことじゃなくて、私は喋るのが下手ではないって思えってことじゃなくて、そうじゃなくて下手でもいいって思うってことだよね。それが自信ってことだと思うんですよね。これ何事につけそうなんだけど、自分ってすげえって思うんじゃなくて、すごくない自分を受け入れるっていうことだよね。その自分はすごくないんだけど、すごくないってことがちゃんと分かっていて、でもそれを卑下するんじゃないの。卑下しちゃってどうせダメだしってなっちゃうと、それは良くないじゃない。そうじゃなくて、その自分はそれでいいっていうね、その自分のその状態をちゃんと受け入れて、でそれに自信を持つ。でこれはね、そのことどうやってやるのっていう感じでしょ。それはね、やっぱり気持ちの持ちようなんだよね。でそこで、そのね、そうだ、 Zoom でね、話してた時に、僕がですね、そのお友達にね、名言を与えたんですよ。こういうこと自分で言っちゃうのはね、自信とかじゃなくて血迷ってるだけなんですけど、そのね、まあ、名言をね、与えたんで、我ながらすごいなと思ったんですけど、自分のマイナスポイントをね、マイナスだと思うんじゃなくて、改善の余地があるって思うの。これはね、自信につながると思います。なんていうのかな、自信持つときに、自分にはね、まだまだ改善の余地があるっていう持ち方、改善の余地があることが自分で分かっているし、まあそれって裏返せば、そのできてないことがあるってことなんだよね。改善の余地があるってことは、まだ良くない部分があるってことでしょ。で、その良くない部分をちゃんと自分で見つめて、ここに改善の余地があるって思うわけですよ。ここに俺のマイナスがあるじゃなくて、ここに改善の余地がある。で、これを改善すればね、プラスになっていくじゃないですか。でね、これもそのZoomの中で話したんですけど、なんだろうな、例えばね、同じその、なんだろう、20点ぐらいね、自分の点数が上がるっていう状況を考えるときに、自分は今60点で、それを80点に上げるっていうんじゃなくてね、もう自分の今をね、1って思うんですよ。要するに100点。今100点って思うんですよ。 で今100点だけど改善の余地があるからもっと上がる可能性があるわけですよね、100より上に。まあこれパーセントにすればね、100点だともう満点みたいな感じするから、なんか微妙ですけど、パーセントにすればね、今の自分が 100% だと思えばいいわけですよね。まあ、100% だけど全然完璧じゃないわけですよね。いろんなところに穴があってね。でそれが改善の余地っていうことだとすると、 100% から上に上げていけばいいんですよ。120とかにね。でそれは考え方で、自分の理想が高くある人はね、理想より低い自分のことを 100% だと思えないんですよね。そうすると 60% の自分のその改善の余地を改善して 80% になった、 20% 上がったけどね、ポイント、まあパーセントだと分かりにくいからポイントにしようか、まあ、20ポイント上がりましたよね、ポイントがね。でも、まあ、100を基準に考えたらまだ足りないわけですよね。そうするとね、頑張って自分は前進したのにまだ足りないっていう評価になるじゃん。これはね、なんかね、自信につながりにくいと思うんですよね。だって前進してるんですよ。前進してるんだから自信持っていいはずじゃないですか。だけどまだ 100% に満たないっていう状態になってるとね、せっかく前進してもそれを全然評価してあげられない自分でね、ってことに陥っていきがちだと思うんですよね。だからそのね、いろいろ穴だらけでいろんな欠点のある自分をもう 100% と思うわけです、今。だって今の 100% だもん、それがね。だから 100% っていうことにするわけです。それでいろいろ改善の余地があって、そうすると改善を改善していけばですね、120になってすげーってなるじゃない。もう20ポイント追加されたら120ですよ。もう120って100を超えてんじゃんってなるじゃないですか。そしたらなんかすごい前進した感じがしますよね。でも120で終わりじゃないんですよ。120までいったらまたそこが100になって、今の自分を100としたらね、まだ改善の余地があるわけですよね。これってすごくない？わかりますかね。こういう発想でやってればね、あんまりその自信のない事態にならないと思うんですよね。自分よりすごい人はいくらでもいるし、私なんてそうじゃない、私よりすごい人なんていっぱいいるしね。別に私なんかすごいことを成したわけでもなければ全然大したことはないですけど、でも自分が100であって、そのいろいろな改善点がいっぱいあってね、それをちょっとずつ前に進めていくと、お、120になったっつって、そうやってやってると、なんていうのかな、今の自分の位置のまま何も変わってないんだけど自信だけ持てるわけですよね。その状態がいいか悪いかは分かりませんよ、正直。なんか大したことねえのに異様に自信だけあるみたいなやつになる可能性もなきにしもあらずだし、すでに私がね、そういう状態かもしれませんよ。知れませんけども、まあ、自信なくておどおど喋るよりはね、こと喋りに関しては、そういう発想でね、今の自分が 100% で、そっから改善の余地があるぞと思ってやってた方が、ずっといいと思うんですよね。ずっと自然に喋れるだろうし、で、その喋った時にミスることはもちろんあるじゃないですか。私もね、いろいろ今喋りながらもいっぱい噛んでるしね。しかもなんか話が飛躍したりとか、どっかぶっ飛んでったりとかね、多々あるでしょ。何も計画しないで喋ってるからね、むちゃくちゃなことになってると思うんですよ。でこれ後で聞き返して、改善の余地があるじゃん、いいでしょ、この改善の余地があるって言葉すごくない？これは我ながらいいと思うんだよね。改善の余地があるんですよ。欠点があるんじゃないんですよ。欠点があることは、それを裏返せばね、改善の余地があるってことになるんだよね。これだよ、本当に。なんか自分のここがダメだって思ったら、それは改善点だと思えばいいんですよ。ここに改善の余地がある。いやー、名言だな、これ。酔っ払ってんじゃねえのと思ってる。今、聞いてくださってる方はね、もうこいつ酔っ払ってんじゃねえのと思ってるんじゃないかなって。ふと思いましたが、酔っ払ってます。ご機嫌でございますんでね。まあそういう感じでね、まあ酔っ払いのたわごとみたいになってきましたけど、でもね、この改善の余地があるっていう考え方は、いろいろね、 いいと思いますよ。救われると思いますので、特に自信がない方はね、ぜひ取り入れてもらうといいんじゃないかなと思います。これはね、割とおすすめできるし、あんまり労力がいらないんじゃない。その欠点を欠点だと思うなって言われたらね、難しいんだけど、それでいいんですよ。欠点は欠点としても認めて、それは改善の余地であるって思えば前向きになれるじゃない。それを改善したらどんどんこう自分で満足していったらいいですね。おこんなに治ったぜみたいな、まあ、このポッドキャストみたいなの本当ね、いいんで、だからそれも含めてね、喋って録音したらいいと思うよ。あの本当に喋るの上手になりたいと思ったら、さっきあのね、私がその自分用に PCM レコーダーで録音して聞いたりしてるっていう話しましたけど、あれはね結構おすすめで、別に PCM レコーダーなんかなくていいんですよ。スマホでできるから、スマホのボイスメモでいいんですよ。ボイスメモでそれをオンにして喋る、そこに。それ別に難しくないじゃない。技術的にも何も難しくないし、しかもそれをね、別にそれを配信しろって言ってるわけじゃないんですよ。それ自分で撮って自分で聞けばいいだけ。なんかこの件について話すぞって思って、それ喋って録音してね、それ自分で聞く。そしたらね、その自分の話のどこがまずいのかわかるし、意外とまずくないってことがわかるかもしれない。あ、これでいいんじゃないって思うかもしれない。で、それ、そのね、これでもいいんじゃないって思うのが多分すごく大事で、そうするとね、そのまんま他人に向けても喋れると思うんですよね。まあ、それは、まあ、そこが難しいんだよっていう人はもちろんいっぱいいると思うけど、もう初めの一歩として、自分しか聞かないものを録音するっていうのがね、よろしいんではないかと思うよ。で、まあ、いいものが撮れたらさ、それ、誰かに聞いてもらえばいいじゃないですか。ね。とかね、やってみると楽しいんじゃないかと思いますね。いやもうほんとね、それが楽しいんだよ。それが楽しくて、この音声を録音してね、その聞くっていうのがもうめちゃくちゃ楽しいから、このポッドキャストもやってるんですよね。だからね、それ自体を楽しくてやってるから、他のことでね、そうやって録音して聞いたりとかして、全然世に出さないやつ作って、それで満足しちゃうんだよね。それは良くないよね。こんなね、ポッドキャストでもこれ楽しみにしてくれてる人もいるのでね、あのこれをちゃんと作らなきゃダメだって改めて思いましたんで、今後はこんな2ヶ月も空くことはなくやっていきたいなと思っております。まあまた取り留めもない話になりましたけども、今日の後半のお話はですね、あのいろんなところでね、自信を失いがちな人はぜひ実践してみてください。自分のマイナスポイントを見つけたら、それは改善の余地だと思う。これはもしかしたらライフハックかも。何言ってんだろうね、大丈夫？あの自分でもね、言いながらすげえたわごとだなって思いますけど、まあね、レイニーチャンネルはたわごとを言ってなんぼだと思っているので。そんなこと初耳だよっていうリスナーさんが多いような気がしますけど。ね、このぐらいのノリでゆるくゆるくやっていきたいと思っております。はい、というわけで久しぶりで、ノリがよくわからず、こんなに緩かったっけって若干思いましたけど、でもまあ私のやってることですからね、そんなにちゃんとしてたはずもないんで。今日のが緩すぎるって話はもしかしたらあるかもしれませんが、それもこれも振れ幅のうちであると、自分では思っておりますので、このまんまノー編集で出そうと思っております。あのね、信じられないかもしれませんけど、このね、レイニーチャンネルノー編集ですので、あの最初に録音ボタンを押して撮り始めてね、ただ喋りしますよね。で、一切直さずにそのまんまミックスダウンして出してるという、 あの音質の調節だけやってます。喋ったことをカットしたりとかね、取り直したりってことはまあ基本的にしてません。あのね、出任せを喋ったら嘘だった場合だけ直してますなんか情報みたいなこと喋ったら嘘だったって場合はそれそのまま出しちゃうとまずいんでね、そういう時だけ直すようにはしてますけど、基本それ以外は全く直しておりませんので、このまんま出そうと思います。ではでは、あ、最後のなんか言ってたよね最後の挨拶何言ってたっけ、なんか決まった文句があったような気がするんだけど忘れちゃいましたね。しまった、そこもちゃんと確認してから録音すればよかったな。そこだけ取り直すのもかっこ悪いからね、もう今日ここで今思いついたこと喋って、今回からそれを最終文句にしようかなそんなんでいいのかっていう感じだな。でもね、どうだったかな、本当にあの穏やかな時のやつはスタンド FM だよねまあいっか、あれで、あれ気に入ってるし、じゃあそれでいきましょう。はい、ではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。